聖書のお言葉をご一緒にお読みします。新約聖書の方を、新約聖書の方ですね、マタイ伝の方をちょっと見ていきましょうね。マタイ伝、マタイ伝の13章ですね。マタイ伝です。新約聖書ですね。マタイ伝の第13章です。13章のもう、53節という後ろの最後の方だけとりあえず、まあ、53節から58節まで、ご一緒に読みますかね、はい。イエス、これらの例えを終えてここを去りたも、己が里にいたり街道にて教えたまえば、人々を驚きて言う、この人はこの知恵とこれらの力といずこより得しぞ。これ巧みの子にあらずや。その母はマリア、その兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダにあらず。またその姉妹も皆我らと共におるにあらず。しかるにこれらのすべてのことはいずこより得しぞ。ついに人々を彼につまずき、イエス彼らに言ったも、預言者は己が里、己が家のほかにて尊ばれざることなし。彼らの信仰によりてそこにては多くの力ある技を成したまはざるき。はい、まあそこまでです。まああのさ、最後は58節になってますけどね、58節。まあ、あの、聖書も、私も最近、リビングバイブルばっかり人々にご紹介 してるんですが、まあ、あの、読みやすいっていうことだけの話で、まあ、あの、いいかどうかっていうと、やっぱり文語体聖書っていうのが一番、これは、あの重要だとは思ってますけどね。あのでもまああの、多分これそこにて、58節ですね、彼らの不信仰によりてそこにては多くの力ある技を成したまわざりき。まあイエス様は、ご自分のまあ教理ですね、まあ距離、まあナザレだと思いますけどね、自分の距離の、方に行かれた時にですね、そこで奇跡や印や不思議や多くの神の働きをまあ成したまわざりきってこれ書いてあるんだけども、成したまわざりきっていうのはね、することができなかったって書いてあるんですよ。できなかった。まああのイエス様もいろんな病の人をね、追い足になったり悪霊を追い出したり、まあ今日の我々の教会はイエスキリストの体なる教会ですから、まあ。病も癒されていく、悪霊も追い出されていくっていうことは2000年前も今も変わってないはずなんですけどね。で、じゃあ2000年前イエス様は何でもかんでもどこでも賢でも、力ある技を行ったかというと、ここでは行えなかった、ね、 行えなかった。なぜかというと人々が、イエス様についてまあ信じなかったしつまずいていたからであります。で、なんでつまずいていたかというと、イエス様の家のことをよく知っていたからですよね。お父さん、これ55節にありますように、ヨセフは大工さん、匠っていうのは大工のことですかね、まあ、大工でイエスはその息子じゃないかと、ね、大工の子供をせがれてなかったかと、まあ、確かにイエス様が公の活動をするまでは公の活動を始めるまでは、まあ、30歳ぐらいから始まったわけですから、まあ、10代20代とこう、大工として、あるいは、要するに、事業家として、お仕事をしていらっしゃったんだと思うんですよね。だから家を建てる大工も大工なんですけど、家具を作る方でなかったかって説もあるけど、まあ、いずれにしてもまあそういうことでイエス様あのこの兄弟たちを率いてですよ、その兄弟はここにも書いてあるそのお母さんはマリア、まあ、お父さんはヨセフですよね。でそのお母さんはマリアさん、それからヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダと、これみんな兄弟がいるわけですね。だからイエス様の、まあ、弟がこれヤコブ、ね、ヨセフ、シモン、ユダとこう続くわけであります。で、まあ、あのつまりどういうことかというと、あのマリアさんは、イエス様を身ごもった時は一切夫ヨセフと交わっていないわけですけれども、イエス様を産んでからはヨセフとマリアの間に、こうやってたくさん子供さんが与えられているわけであります、はい。だからあのそれは、まあ、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、まあ、ここに4人書いてあるけれども、まあ、聖書に出てくるのはこのヤコブとユダ、まあ、特にこのイエス様が天国に行って登っていかれてから後ですね、まあ、このヤコブは教会の指導者として、大きな力を持っていたわけであります。それからつまりそうですね、ヤコブ書っていうのがありますね。まあ、ヤコブ書っていうのを書いた人ですね。イエス様の弟になりますね。もう一人このユダっていうのも弟になりますけど、これユダの書って書いてますね。イスカリオテのユダっていうイエス様を裏切ったユダじゃないですね。これはイエス様のお弟子さんにそう言いましたけど、これはイエス様の兄弟にユダ、ヤコブとユダ、まあユダはユダ書っていうのを書いてますね。だからイエス様の弟たちも皆、お兄さんである家族の一番の上ですよね。イエス様はイエスは、まあ、マリアさんが一番最初に産んだ、若くしてマリアさんはまだ若い時であったと思いますけど生まれたお兄さんでありますね。ですから、それに最初はこのマリアさんもヤコブたちもお兄さんのイエス様のやってることが理解できなくて、それでイエス様があちこちですね、なんか騒ぎを起こしているように感じてですね、そしてイエス様のしていることをとにかくとどめに入ったっていう記録もありますのかね、まあ最初は分からなかった、なんか大変な騒動を起こしてるんじゃないかと、この人は何をしてるんだっていうことで分からなかったようですけども、だんだんと分かってきた。このヤコブ書を読んでいくと、いかにこのヤコブがね、立派なこのそうですね、 生き方を貫いていったかというのもちょっと見えてくるわけですけども、ただここでね、このマタイ伝が、開いてますから、この、このマタイ伝の12章にちょっと このずっとこれ一連のねイエス様お話をずっとしてるんですよね。これまでいろんな教えをしてくださっているわけです。例え話でいろんなお話をしてくれているわけですね。だからここにこういう言葉がありますね。これも有名なお言葉ですけれども、33節ね、12章、この一つ前に戻りますかね、12章の33節を、ご一緒に読みましょうか。あるいは器用もよしとし、身をもよしとせよ。あるいは器用も足とし、身をも足とせよ。木は身によりて知らぬなり、はい、これもまあよく有名なお話ですね。木というものを判断するのに、木だけ見てもよくわかんないですから、この果実、実を見て、ね、判断しなさいというか判断みんなできるように、栗が、ね、実ったら栗の木である、みかんだったらみかんの木、りんごだったらりんごの木、その実を果実がまだつかないときはよくわかんないけども、その実がついてきたら、あ、これは何の木かということがよくわかる。だから人間もそういうふうにして判断していくんだという、ことなんですよね。だから良い人と悪い人ってなかなか難しい問題ありますね。でこの、教会もそうかもしれないね。良い教会って、いろいろ教会がありますから、世の中にはですね、良い教会もあれば悪い教会もある。世の中の人はそういうこと知らないから、でも、悪い教会というのは要するに意図的に悪いことやってるわけじゃないんだったらいいんだけども、意図的にやってるところもあるんですよ、宗教的に。そうですね。だからそういうのはどこで分かるかっていうことですね。でそういう時にこの身によって結果、一つの結果ね、結果、身を結んでいくっていうことで結果と書くわけですから、身を結んでいく、どういう身を結んでいったか、ということでその結果によって判断される、我々もこの教会に来てこのイエス様に救われてどういうふうにこうなってきたかと、ここですよね。だからそこを正直にこう受け取って判断していくということでありますね。自分が好き嫌いとかそういう問題ではない好きとか嫌いという問題じゃなくて、どうこれを受け取って、にしてもどういう実を結んできたか、で神様からのものと悪魔からのものは決定的に違ってますから、その果実が。神様からのものは人間に自由を与えていく、真の自由ですよね、本当の自由、いわゆる解放ですね、聖書の言葉で言えば解放、解き放ちを与えていくということは、それまで知らず知らずのうちにいろんなものにしがらみに、あるいは圧政に、あるいはまたつながれていた人間というのは、知らないうちにいろんなものに、そうですね、束縛されているというか、でも解放された時にそれがよくわかる、そこから解かれていった、そういうものを神様が与えていくのは解き放ちを告げていく福音ですから、解放ですよね、いろんなものからこう解かれていく、一番人間の 思考の中にね、いろんなものがこうメンタルがブロックされてるとよく言われますけど、まあいつでもこうあるわけですよね。我々をこう、がんじがらみになんかしてるような、もうそこから解放されて、これはすごく重要なことですね。だから解放されていくためには、そこからですね、なんか逃げればいいっていう、脱出すればいいっていう話じゃないんですよね。そうですね、何かに縛られているところから我々が解放されていくためには、知識が必要なんです。新たな知識、神の言葉が必要なんです。神の言葉を知ることによってしか解放されていかない。だから神の言葉を知って、そこから学んで、そしてそうですね、我々は古きところからそうですね解き放たれていくことができていきますから、これも非常に素晴らしいことですね、そして神の言葉を学んでいくことによって、私たちは自分のうちに内在するという、住んでくださっている内住のキリスト、イエス・キリストの聖霊に従っていくことがこう見えてくるわけで、聖霊の導きに従っていくことさえできれば人間は自由ですね。聖書と聖霊によって導かれていくっていうことが見えてくれば、これは全くこれは自由に、こう解き放たれていくことができてきますからね。だから上からのそういう果実を、そういう実が結んできたら、これはね、上から神様のもの、正しいものは、ね、良き木を結んで、で悪しき木が結ぶ実っていうのは、これは束縛ですね。その反対ですから、悪魔サタンはそうですね、人間を束縛する、ね、束縛するっていうのはどういうことですか。その人の意思に反して、その人をそうですねの行動をですね、コントロールしていこうとする、これは悪魔のやり口ですね、だから簡単に言えば依存症と呼ばれるのがみんなそうです。それは、で、いろんなものに依存する場合がありますよね。人間っていうのはやめられない、でやめたくなくてやめられないんじゃないか。自分はやめたいんだけどやめられない、やめたいという意思はあっても、その人の意思が束縛されているわけ。何らかのそこにはそうですね、悪魔の力が働いているというか、間接的にも自分はやめたいんだけどもやめられない、これは完全にその意思の束縛があるわけですよ、そこに。でここが見えてこないといけない。これはまあ社会的にもいろんなね、依存症というのはたくさんの問題抱えてますから、何とかしなきゃいけないっていう、まあ、治療法もいろいろと、医学的にもそれは何とかしなきゃいけないっていうんだけども、これでもですね、信仰世界で言うとそうなんですよ、だからこのね、人間を束縛しコントロールしていくもん、まあそれは悪魔のせいにばっかりもできない。それはそういうものを招き込んだのは自分の意志の弱さっていうことがあるから、やっぱりそこは強くならなければならない。そのためにはやはり神の言葉における、そうですね、何を自分はどうすべきかというね、そのことが見えてこないといけないですね。つまり結果というのは、我々が何かを行った結果ですから、行動があって結果がありますからね。だからこの行動と結果というのは結びついてるわけです、まあこれは世の中でもそう言いますよね、だからその、我々が行ったということにおいて結果が出てきますから、信仰の神の言葉を我々が行っていくということにおいて一つの実が結ぶ、だから私たちはこのイエス様のおっしゃってることはそうですね、木は実によって知られるなり、どうまあ思い、どう考え、そして行動していくかによってその結果が現れてくる、人間というのはまあみんなそういうことで行動と結果ということは結びついているんだけれども、まあ、これは確かにそうなんですよ。これは確かに重要なことなんだけども、ここで我々が知らなきゃならないことは、でも自分の価値というのはそことは関係ないんですよね。だから人間の自分の価値というものはね、関係ないんだけども、そこをみんな一連のつながりとしてみんな捉えやすいところがあるから、 自分の行動がこういう結果を招いた、だからこれ失敗した、だから自分はですね価値のないもんだと言って自分をですね、罪悪感によって、そうですね、罪の意識によって、自分を否定してしまうのは、これは悪魔サタンの、これもまたやり口なんですね。だから彼ら非常に巧妙だから、だからイエス様こうはおっしゃってますけども、それは人間の価値とは関係ないんですよ、まあね、だからそこは切り離して考えなければならない。人間はみんな過ちも犯すし失敗も犯すし誤った行動もするかもしれないけども、そうしたらそれはそうですね、成功のもとだから、失敗はね、それをまた教訓にしてさらに良い方向に進めばいいだけのことなんですよ。それで自分はダメだダメだとか自分を責めてですね、自分をそうですね、罪人のようにしてしまうのが、これが悪魔サタンの狙いなわけです。だここはよく気をつけておかないと。聖書は何て言ってるかというと、あなたはもう罪汚れ一切関係ない新しく生まれ変わったもの、神様から見たらですね、本当にですね、祝福に満たされた人であります。天国の人であります、ね、生まれ変わったというのはキリストの血が、ね、全ての罪からあなたを清めたとあります。だからそういう意味において洗礼というものを受けたということのこの確かな記憶は重要なわけですよね。イエス・キリストの恩知によって、そうですね、これは見える形で洗礼を受けたということがないと、これ世のキリスト教会はそういう見える形の儀式を否定するわけですけど、洗礼を行っている教会もほとんどないですけど今、ね、けれどもそれは非常に重要です。そういう見える形のものを私たちは無視していったらこれはですねいけません。だからそうですね、聖霊を受けて救われて洗礼も受けて、そして罪を葬ったわけですから、水の中に全部沈めたっていうことは、自分にまとわりついていた罪一切をそこに葬って消滅したっていうこと、罪は、ね、過去を葬って新しく生まれ変わってきた、そしてその新しく生まれ変わった自分にはもう罪汚れの一切がないんですから、ね、これはまあ肉を持てる、不完全な肉を持てる我々はまあ失敗もするし過ちもするし、まあけれどもそこでまあ気がついたら方向転換していけばいいだけのこと、この方向転換することを悔い改めるというわけですよ、聖書は。ああそうですね。そして、本当にこう見ていった時にね、だから世の中の人っていうのは悪魔にまあここはまあ惑わされてしまってて、自分の存在の価値と自分の行ったこととその結果とか、こう一連のつながりのように見えてるんですよ、はあ、でここはよく注意しなければならない落とし穴がありますね、うん、だから水取れを受けて救われた人はまあこれは全く救いに預かって、神のそうですね、目に入れても痛くないというようなことは日本語でありますけど、なんかそんな表現でしたね、詩編にはね、目の玉のようにあなたを守っている、ね、あなたは神の宝である、ね、こう生まれ変わって救われたこの人それぞれ皆その存在価値というのは神様から見て神の子であるということです。集合的に見たらこれは教会なんですね。でやがてこの世が終わるときにイエス・キリストはこの教会を迎えに来てくださる。つまり我々の救われた人々のこれ集合的に見たら教会、ね、私たちを迎えに来てくださる。聖霊を受けて洗礼を受けた、そうですね、方々皆これはキリストの体の教会の一員ですから、この教会を迎えに来てくださるんですね、うん、そして天国においてそうですね、このキリストの花嫁なる教会と花婿なるキリストとの結婚式がなされていくわけです。ね、それ7年かかるんですよ。7年も結婚式してるんですね、うん、昔の人は1週間も結婚式したって言うんだけれどもそうですね、だから本当にね結婚の祝いっていうのは、 今の社会でそんなことやってられませんけども、まあそうですね、1週間ずっとやったけれども、この結婚式は7年間、地上では7年間、そうですね、観難の時代、大観難時代、ね、だから私たちはこの大観難時代に合わせないために、イエス様は自分の花嫁を迎えに来てください。ね、我々が再臨というんです、これ再臨、空中まで私たちは取り去られていく、キリストは空中まで迎えに来てくださる、これがだから空中再臨ともいうわけですね、空中再臨、キリストが空中まで迎えに来てください、我々は地上から空中で死とお会いする、そして天に上がって、いくわけですね。だからこの我々がこう携え上げられるっていう意味から、もう一つ再臨っていうのは敬虚という呼び方もされる、敬虚、ね、敬虚っていうのは携え上げられるっていうですね、そうですね、常に我々こう携えているから、携帯というこう携帯電話で携帯してるというわけですけど、敬虚の虚は、ね、こう上げられると、携え上げられている、だからこの時はキリストは教会をお迎えに来てくださる時です。だからこの時に真の教会、まあここにもまあいろいろそういうことをイエス様は書いてありますけどね。はい、そこでね、正しい教会は携え上げられていく。そうでないところへ残っていきます。それ教会じゃないから、名前は教会でも本当の教会じゃないから、本当の意味 でだからこの教会が携え上げられていく、我々は皆携え上げられていく、その証拠に、そうですね、私たちのうちにイエス様が住んでいらっしゃる証拠に異言が出てくるって、これは非常に重要なことですね。これは聖霊を受けた人はみんな異言が出てくる、これは本当にこの、その何て言うんですかね、保証である、保証、そしてイエスの名によって洗礼を受けたということも、これも本当に素晴らしい、ことでありますから、で教会立ち上げられてきますからね。それから7年後、ね、もう一度今度はイエスキリストが地上に再臨する、降りてくる、この時はですね、教会と共に降りてくるんですね。最初の再臨は教会を迎えに来てください。7年後の地上再臨は教会と共にイスラエルのオリーブ山というところにイエス様は降りてこられる。だからこれが教会、そして7年間この地上に教会は、真の教会はありません、その時は。でその7年間この地球上で地上で、起こってくるあらゆる、まあ、悩み災い大患難という時代で、このことはもうはっきり予言されてるんですね、聖書に。それが書かれているのがヨハネの黙示録、ヨハネの黙示録の中に7つの災いと、一つ一つの災いと、もう大変なことが、もうだから考えてみたら7年間ですよね、その間にですね、次々と新しい災いがね起こってくる、まあ言ってみれば3ヶ月大きいぐらいに起こってくる、そのために多くの人がこうですね、死んでしまう、黄泉の世界にもう行ってしまう。だからこのヨハネの黙示録を見ていきますと、まあ1章2章あたりまでは初代教会のことを書いてありますけど、そこから先はですね、もう教会のことは一切出てきません。そこから先、この地上に起こるいろいろな、このヨハネが見せられた黙示録がこの7年間に集約されてますけどね、そこには教会一切出てきません。なぜかというと教会は天国にあるから、その時はですね、ですけれども、だから我々は別に直接関係がないから、ヨハネの黙示録に書いてあることを読んで大変だ大変だっていう必要はどこにもないんですけども、でだけどもこう書いてある こういうことが書いてあるということは知って、まあ、ヨハネにイエス様はそれを見せてくださった。ですからこの教会の運命というものは本当に素晴らしいものでありまして、ね、そして真の教会は、花嫁なる教会はイエス様がお迎えに来てくださって、この地上でこういう大患難が起こってきて、ね、そしてそれが終わった時に、ね、この地上にキリストと花嫁なる教会は、もう一度降りてくる、そこから世界の平和が、本当の意味での世界平和、地上楽園が千年の間実現すると書いてあります。千年間そこに、まあ、千年王国時代が あるとこう書いてあります。ですからここはまあ一応聖書のちゃんと予言という、ことで、聖書の予言というのは昨日もまあちょっと礼拝でも話しましたけど、ダビデが詩編の中に大体200ぐらいのキリストの予言っていうのがこう出てくるんですね。ダビデというのはキリストが生まれる1000年前の人ですよね。キリストが生まれる1000年も前からダビデのこのダビデは即興的に歌を歌ってそれを書き記したんですよ、詩編っていうのは。曲がついてたんだけども、その歌詞だけ書いてあるんですよね。だから即興的ですからね。その中にやっぱりこうメシア予言というかキリストがに関わる予言が200ぐらいあるんです。そして、それも具体的なんですね。キリストはどこで生まれてくるのかとかね、これベツレヘムですね。それから、どこどこの家系から生まれてくるのかとかですね、それからベツレヘムで生まれはしたものの彼はナザレ人と呼ばれる、ナザレが故郷だから、まあそういうことを全部こう書かれ、予言、そしてその予言のすべてを成就して、来られたのはイエス・キリストであります、まあ復活して十字架にかかって死んで黄泉にまで行くということまでダビデは書いてある、けれども神様はそうですね、その黄泉からキリストをそれ、ね、生き返らせた、復活させた、いつまでも黄泉に捨て置きたまわずという言葉が出てきますね、そしてその予言のごとくキリストは、でもその黄泉に行っている間、黄泉の世界において、苦しんでいる人々にこの福音を伝えて、救いを伝えているということもこれも書いてあります。これはペテロが、ペテロ書に書いてあります、よく身代わり前例と、ですから私たちもこのまああちこち話はまあ飛びますけれども、だからこのそうですね、木は実によりて知られるということが一つありますね。だからこの33節、あるいは木をもよしとし、実をもよしとせよ、あるいは木をもよしとし、実をもよしとせよ、木は実によって知られるなり。だから私たちは信仰に立って進んでいったときは、本当に良き実が結んでくるということはもう体験、経験済みであります。けれどもまた自分の思い考えていけば、まあ自分の思い考えしかならない。ね、まあ自分の思い考え、通りになったら100点満点で、ならないことが多いけれども、それも失敗したけれども、今度はイエス様に寄りすがって、イエス様にお祈りして、イエス様に お尋ねして進んでいきたいというふうにこう変わっていくね。我々がこうそうして方向を転換していく、だから自分の価値とはこれ関係ないんですよ。あくまで我々は聖書に何と書いてあるかというと、神の子となっているわけでございます。神の国の世継ぎですから、まあそういうところをまあこう見ていく、まあ、そういうふうにしてね、この聖書っていうのをこうバランスとって見ていかないと、何か一つをこう一生懸命強調するとね、まあ何でもそうなんですけどね、 まあこれは木は実によって知られるんだっつってね、そればっかり強調するとね、知らないうちにあの悪魔サタンのね、これこう完全彼らは本当にうまく人を誘導して人を滅ぼそう、うん、ね、だからそれで、なんかあの聖書の言葉はそれをいいんだけれども、何か落ち込んできたとか何かですねあの、束縛を感じてしまうということになると、これもまた変ですよね、うん、ですから、本当の意味で我々はちゃんとバランスよく聖書を学んでいかなければなりません、でそうした時に、このローマ書っていうのがあるんですけど、まあ、ローマ書の話が難しいからあんまり しようと思わないんだけども、まあ導かれることもあるのかもしれないですね。そしてね、このローマ書の第4章を見ていきますと、ね、ローマ書の第4章でございます。ロマ書の第4章ですね、これね、ロマ書ってね、難解の書と呼ばれるんですよ。で、すごく難しいわけだから、あんまりあの話しようと思わないんだけども、あのちょっと読みますね、うん、あのでは8節から読みますね。 8節から10節までご一緒に読みますね。4章です。主が罪を認めたまわぬ人は幸いなるかな。さればこの幸いはただ割礼ある者にのみあるか、また割礼なき者にもある。我らは言う、アブラハムはその信仰を義と認められたりと、いかなる時に義と認められたのか、割礼の無割礼の時か、割礼の後ならず無割礼の時だ。はい、だこれだけ読んでもさっぱりわけわかんないと思うんですよね。あのこれもかいつまんでね、ここ なんでこういう話をするかっていうと、あのやっぱりね、あの信仰というのは聖書の言葉というものを私たちは学んでいくし、けれどもあのバランスっていうのはものすごく重要で、あのバランスと偏らない、偏りやすいんですよね、信仰の世界っていうのは。右か左により偏りやすい。でその中央をちゃんと進んでいけるためにはこうバランス取らなきゃいけないですね、うん、であの神様はね、よく本当にこうあのそういうことで、あの健全であるということはバランスが取れてるということでもあります、はい、であの世の中の信仰をしている人たちを見ると、ちょっと熱心という人たちがいますけれども、それはねバランスが崩れてる証拠なんですよ、はい、で何かね、特にね熱に浮かれたようになんか熱心になんかやるというのはね、これはもうちょっと考えなければいけない、これはどっかに怒りを持ってるっていう、怒りの表れなの。だから私たちはそういう方向にあの行くわけじゃもちろんありません、はい、私たちは本当にこうですね、感謝と喜びのうちに導かれていって、うん、まあだからあの世のキリスト教会の人々のように、なんか聖書をですね頭で学んでこうだあだって言ってるわけではないんだけれども、だからただこのバランスというのはすごく重要だという話なんです。これでこのなぜこのロマ書が出てくるかというと、ロマ書の書いてあるこのこれもパウロの書いた論文とも言われるものなんだけども、この主題は何であるかというと、あの義人の問題なんですね。義人というのは義とされていくという認める、義と認められていくというこの問題であって、まあ簡単に言えばどうしたら人間は救われて 神の子となっていけるのかと、ね、神の子と認められていく、救われていくにはどうしたらいいのかというところなんですけども、言ってるのは。だけどその焦点は2つしかなくて、ね、ユダヤ人のように旧約聖書に書かれてあるモーセの掟を守ることによって天国に入ることができるのか、そうではないでしょう、ね、信仰によってイエス・キリストを信ずることによって救われるんだということがこの焦点なんで、ただその、これを書いたパウロ先生もユダヤ人なわけですよ。ところがユダヤ人の中で戒律っていうものはものすごく重要なんですよね。戒律を守るという、特にモーセの十戒、モーセの十戒を守っていくっていう、はい、でこの、イエス・キリストですらもこの戒律を破りに来たんじゃないと、これを完成させに来たんだって言ってるわけです。だからイエス・キリストも戒律は犯してないんですよね。犯してるようなんだけど犯してないんですね、うん、だからそこはねすごく重要なことなんですね。そういうこの悪魔に隙を与えるようなことは一切してないんですよ。だからある時に姦淫を犯した罪で訴えられた女性がイエス様が街道でお説教中教えをしている時に連れてこられたわけ。イエス様の上げ足を取ろうと思ってね、立法学者たちがこの女の人を捕まえてイエス様のところに連れてきたわけですよ。そしてこの女は罪を犯しました、ね、これを石打ちの刑って、死刑ですよね、言ってみれば石打ちでの刑にするのはモーセの律法に書かれてあることだ、ね、だからどうしますか、こういうふうにイエス様に言う。そうそう、これねイエス様がどっちね、そうじゃあそうしなさいって言ってもこれはですね罪に問われる。なぜかというと当時のイスラエルっていうのはローマの、まあ、占領下ですから、ローマの支配下ですから、ローマの法律ではそれはやりすぎなんです、うん、でそれはだから罪にまた問われます。イエス様もしそんなこと言ってイエス様を扇動してこれはですねこう。けれどもユダヤ人の信仰の戒律ではこれはですねこうそうせなばならない、どっち転んでもねイエス様を訴えようというイエス様の上げ足を取ろうという、これは学者はいつも言うわけだけども、イエス様はその時何とおっしゃったでしょうか、ね、だからローマの法律も破ってないです、うん、それからユダヤのその信仰的な人々のその指針としている信仰の戒律も破ってないです、うん、ね、だからイエス様は本当にね何て言うんですかね、掟を破るということは掟を知らない人にはできないんですね。うん、それをですね知らないでむちゃくちゃにやったっていうことではないんですね。だからイエス様は何をなさったかというと、地面に物を変えたってですよ、うん、地面に物、あれ何変えてたんでしょうか地面に物を、指で物を変えてた、うん、ひょっとしたらそれはねこういう意味だと思うんですよね。モーセの十戒は自分が変えたっていう意味なんです。モーセの十戒っていうのは神様が自分の指で石の板に記したって書いてある、ね、モーセの十戒っていうのは2枚の石の板に記してそれをモーセに渡した、うん、だからあれ神の指で書かれてるんですよ十戒は、うん、ね、それは契約の箱の中に収められて今 どっかに展示してるわけでもありませんね今、まあ、知られないざるところにあるんだろうけども、ね、だけどそれ神様が書いたって思うと神様はどういう字書くのかなと思ってね。それはでもイエス様はね地面に指で物を書いてたっていうさ、うんうん、つまりイエス様はねそれは私が書いたの十回というのは、うん、そういうこともまあそこで汲み取れるわけですよね、うん、何を書いていらっしゃったかは書いてないけど聖書は、うん、だからイエス様はねその掟を破るために来たっていうんじゃなくて掟を完成するためです。それはでもユダヤ人のモーセの戒律をそれを与えたのはイエス様だからよくご存知であります、うん、その時イエス様は何とおっしゃったでしょうか。なんですね、 まず罪のないものから石を投げなさい、ね、それはモーセの十戒の下にまたモーセはいろんな法律を作ってますけども、その中にね、過去に同じ罪を犯した人はその人の罪を責めることはできない、つまり訴えることができない、裁くことができないっていうのがあるわけだから、ね、まず罪をね犯してない人からね石投げなさい。でこのここで、ね、ユダヤ人の人々はこの掟とか戒律というものを与えられたから彼らはそれさえ守ってればいいと思ってますけれども、そのイエス様の解釈によればですね、式場を持って相手を見ただけでこれは罪を犯していると。つまり法律っていうのはその人間の行動ね、行った行動までしか裁けないですよ。その心の中まで裁くことできません、うん、けれどもでも法律の解釈っていうのはそれでもねその人がどういう思いで行ったのかっていうのは加味してるわけよね。 そう、うん、そうですね、わざと人を怪我させたっていうのと誤って人を怪我させたっていうのは全然違います。同じことでも表面的には一方は過失であり一方はね故意に行ったから全然罪の重さが違いますね、うん、でそこまでやるんだ。でも現実的にね、それはですねなかなか難しい問題がありますよ。本当のその人の仲間が入って裁くことできません、うん、でだけれどもまあ法律でさえでもそこまである。だからイエス様のおっしゃってることは別に無茶なこと言ってるわけでもないと。問題はね心の問題が重要なの。法律があればそれさえ守っておけばいいんだっていう話になってきたわけで、ユダヤ人はつまり愛から離れてしまったんですね、うん、そしてその法律を教える人たちの力が権力が強くなっていった。これはこういう意味だ、これはこういう意味、モーゼの戒律はこうだ、あるこういう人たちがパリサイ人学者先生たち、こういう人たちがイエス・キリストを十字架にかけた人々。一般の庶民の人々はそうじゃないんですよ。だからまずね罪のない人から石を投げなさいと言った時にみんな自分で考えたんですよ、ね、自分の両親に責められて一人去り二人去りたんですよ。皆さんって言ってしまった、ね、そうした時にね、あとイエス様一人でしょ残ったのは、うん、そうした時にこの女性にね、あなたを訴える人はいるんですか、いやもう誰もいません、いなくなりました、ね、そうですか、じゃあ私もあなたを、ね、裁くことも訴えることもしませんというのもできませんなんで、なんでできませんでしょうか。それはモーセの戒律の中に2人か3人必要だから、証人というのはイエス様しかいなくなった場合にはイエス様それを訴えることできません、はい、そうですね。だからイエス様もその戒律と掟の中で、ね、隙は与えてないんですよ一切。けれどもそのですね人間人によってはその法律を知ってるっていうね、当時の学者パリサイ人モーセの掟を知ってる人によっては、人によってはというかほとんどの人々は自分の私利私欲のために故意にそれをですね用いて、ね、その法律を使って、ね、自分の都合のいいようにやってたわけです。権力者っていうか、まあ今でもそうかもしれませんけど、だからそこが一番の問題であります、うん、だからこの本当にね正しいことを行うということは戦いがあります、うん、ね、正しい人は悩み多しって書いてあるんです聖書は、ね、なんで正しい人は悩みが多いんでしょうか。それは誘惑があるから、いつでも悪の誘惑は悪い人はね、その分誘惑がない分強いんだよね、うん、もう誘惑の中でとっぷり使ってるからもうそれ以上誘惑がないわけだから、うん、だからねその戦いがないわけそこには、うん、でも正しい人はそこに常に自分と戦いながら進んでいく、うん、その時にねやっぱ法律も掟というもののもうきちっとイエス様ご存知ですよね。ユダヤ人以上に知ってますよ、うん、けれどもそこでイエス様がおっしゃったように この掟を完成させていく、その完成する完成形は何かというと愛するというところに来るわけです。で、愛ということがまずなければね、掟の知識だけあって愛が全くない人ってこれほど危ない人はいないです。ですから、まあそしたらこの間もある牧師先生がね、牧師先生がちょっとこう言うんですね、愛ということは、神の愛とは一体何でしょうかって信者さんから聞かれたんですけど、なんて答えたらいいでしょうかってそんなこと私聞かれて私も知りたいぐらいでありますけど、なんて答えたらいいのかっていう言うんですけども、まあ、とりあえずはね、コリント全書の第13章に愛の定義が15項目書いてあるんです。私が数える限りは15項目、人によっては数え方は、まあ、変わるかもしれんけど、15項目の愛の定義が書いてあるんです。まあそれでね、その15項目は2つに分けることができますね、7つと8つに分けることができます。これまあよく話することでね、どういう分け方をするかというと、愛とは寛容にして慈悲あり、そこから始まるね。だから愛とはこういうもんだというと始まるんだけども、2節はどう書いてある？愛は誇らず高ぶらず非礼を行わず、ね、己の利を求めず。ずっとこれね、そこからずっと8項目、これはですね、愛とはこういうものではない、こういうものではない、こういうものではないと書いてある。愛とはこういうものだって書き方をしているのが7項目。愛とはこういうものではないよと言っているのが8項目。どっちが重要かっていうのは、1項目こっちが多いから、愛とはこういうものではないということが実は重要なんです。愛とはこういうものだっていう人もちょっとこれバランス崩してるって、まあ、こういうものだってそればっかり言うと、なぜ愛とはこういうものだとは言えないんですね。なんで言えないかっていうと、状況が違うから、それぞれいろんな場面場面で、ある時には黙っていることが愛だし、ある時にはアドバイスをしてあげることが愛だし、ね、ある時には離れていくことが愛だし、ある時には近づいてあげるのが愛なの。だから愛とはこういうことだって言ってる人はちょっとね、それはね、だけどね、15項目あるのがもうあんまりありすぎてね、よく分かんないんですけども、っていうか、じゃあ一つだけ知っときなさいと、一つだけ、この15項目の中でね、大切なの一つだけ、私に言わせれば、まあ、大切なとここまで言っちゃうとまあ全部大切なんだけど、大切な一つだけ、己の利を求めずって書いてある聖書は、文語訳聖書は、己の利を求めない。まあ、これだけね、知っといたらいいんじゃない。でも己の利を求めずってのはちょっと分かりづらいから、このリビングバイブル読んでみるとこう書いてあるんですね。自分の思いとか考えを相手に強要しない、ね、これだけ分かっとけばね、だいぶ違いますよ。愛というのは逆に言うとね、これが分からないと信仰って見えてきませんよ、ね、うん、そうでしょ、うん、だからつまりこれをもうちょっと縮めて縮めて縮めて言ってしまうと、愛は押し付けないっていうことだ、ね、はい、ね、いや、いいものなんだから押し付けてもいいんですよ。まあいいものだからある程度まではその押し付けてこういいんだっていうこと言えても、相手がそれを拒否するんだったら無理ですよね。だから押し付けるということではないわけです、愛っていうのは。これが見えてこないとね、聖書っていうのはちょっと分かんないですよ。ある時にキリスト、バプテスト教会の牧師さんがこう言うんですよね。あれはルーテル教会だったかな、まあ何でもいいんですけど、まあ何でもよくはないか、まあね、はい、だから このね、こういうこと言うわけですよね。イエス・キリストは全人類の人のために十字架にかかってくださったんだから、全人類の人はみんな救われてんだと、それは聖書がもう全くこれね意味なさないですよ、そんなこと言ったら、矛盾だらけですよ。だったらなんで福音伝えろとイエス様はおっしゃってるんでしょうか。全世界に行って全ての作られし者にこの福音を伝えなさいと、なんでおっしゃってるんでしょうか、はい、ね、だから全人類の上に聖霊が下っているという言い方はまあ間違いではないですよ。そういう言い方だったら全人類の上に救いは下ってきている、これはまあ確かにそうです。でもそれを受けるか受けないかはその人本人の問題になっているわけです。その人その人のチョイス、選択の問題になっているわけです。神の救いを受けるか受けないかは、つまり神様というのは祝福であっても、どんなにいいものであっても押し付けはできないんですよね、人間の意思に反して、それはこう愛が見えてこないと見えてきませんよね。でじゃあ押し付けたかうまくいくのかというと、うまくいってないわけですよ、人間関係においても。そうですね。だからそういうことでね、それはね、己の利を求めずっていう、自分の利を求めないということと、それはこっちのリビング聖書では自分の重い関係を押し付けないということになって、これは一緒 の言語から翻訳してきてるわけでしょ。だからまあいろいろなこう取り方ができるんだけど、それをこう見ながらこう、そうですね、バランスよくこうその意味をつかんでいかなきゃいけない部分はありますよね。だ結局ね、自分 の考えも相手に押し付けるっていうことの中に自分の利を求めているっていうことがあるのかもしれない。その場合はやっぱり慎むべきですよ、それは。そうですね。だからなぜかというと結果が良くないから、どういう結果になるかというと、愛というのは人を生かすものだけれども、ね、悪魔サタンがそこに入り込む隙を与えてしまうと、これは滅ぼすものになってしまうから、両方滅ぼされていく、だからここは本当に気をつけなきゃいけないなと思いますよね、ですからそこで、そうですね、それぞれのこう役割ということが出てくる。だからイエス様は自分の教理に変えられた時に、教理の人々に神の国の教えを伝えるんだけれども、あんまりみんな聞かなかった、あれは大工のせがれで我々よく知ってる人じゃないかと、なんでこんなことやってんだと、ね、お母さんはマリアで、あとヤコブも兄弟にいたし、ユダもいたし、みんな我々の知ってるところで、ね、なんであんな身分の違うようなことやってる、その時代の教師って言ったらもう身分の高い人ですかね、あんなに教えをなしてどっからああいうものを得たのかとかですね、言うから、イエス様本当に病をその人たちを癒しそうと思ってもできなかった。なぜできなかったんでしょうかというと、結局神様の力はあるし、それを伝えていく、我々は教会を伝えていく、イエス様も伝えていく、伝えていく人もいるけど、それを聞いて信じて受け取る人がいる、この3つが揃わないと神様の働きは現れてこないです。でもそれが見えてこないですよ、愛が見えてこない人は。そうですね、自分にいいことだったら神様を押し付けてくれる、は押し付けてもするべきじゃないかって言ってそれはないでしょうけど、そういうふうに思ってしまいやすい、だからそうは聖書は言っていないし、そうですね、ですからイエス様はそこではあまり神の技を行うことができなかった、そう書いてあるんですね、だからこの本当に、教会において、そうですね、数々の神様の印と不思議と奇跡っていうのは今日もなされていくわけです。クリスチャンというのは小キリストという意味だから、小さいキリストという意味だから小キリスト、キリストと呼ばれたわけですよ、クリスチャンと呼ばれたっていう、だから その教会は奇跡と印と不思議がなされていくところですから、これもう、毎回我々が忘れちゃいけないことは、どんな奇跡がなされても、どんなに不思議がなされても、どんなに祈りが答えられても、全ての栄光はイエス・キリストに帰する。これは徹底してやってもらわないといけないですね。全ての栄光はイエス・キリストに帰する、それとイエス・キリストの皆に帰する。誰一人栄光を盗むことは許されない。誰一人イエス様の御業を通して栄光を盗んじゃいけないんですね。だからここだけ徹底して我々知っておけば、あの神様の働き、神様の技をさらに私たちは預かっていくことに、ね、あの人の信仰が素晴らしいから、あの人の牧師さんがすごく素晴らしいから、あの人がお祈りしてもらったらこうなったああなったっていう話じゃないんですよね。それも世のキリスト教会の話だから。まあ世のキリスト教会さんもそうやってね、なんかあの言ってますけども、牧師も信者さんもみんな神の前にはね、あ本当にひれ伏して主イエス様を崇めていく、まあ、一人に過ぎないわけですね。ですから、我々はそういうことは徹底して知っておかなければなりません。全ての栄光はイエス・キリストに帰する、はい、そして教会においては奇跡と印と不思議が常になされて行われてきます、はい、でありますけれども、このナザレの人々はイエス様のことを崇めなかった、まあ畏敬の念も持たなかった、そして、そうですね、そこには神の印は起こってこなかった、まあこういうことですね。でまあロマ書の話をなぜするかっていうと、だから後にパウロはあのモーセの戒律を守ることで救われるんじゃなくてね、イエス・キリストを信ずるのみなんだっていうところを主張してる。なんで主張してるのかっていうと、パウロの時代に最もですね、ポーロの伝道をそのそうですね邪魔してきたのはモーセの掟の割礼というその中でも戒律なんですよね。割礼、つまり水と霊の救いを受けただけではダメだと、割礼を受けてユダヤ人にならなければいけないんだということを言いふらす人々はものすごい勢力があった当時で、パウロはそれに対して立ち向かったわけですよね。そういうものは必要ないと、もう一切必要ない、ね、モーセの戒律ということはもうそれは古きものであって、それを守ることによって救われるんじゃない、ね、イエス・キリストを信ずる信仰によって救われるんだとこう言ってるわけでしょ。だからこれはロマ書の、まあ、論点ですよ一番の。ね、ですからあのそこを読んでいけば、そしてここにアブラハムは、ね、モーセの戒律とか掟がない時代の人だった。アブラハムは割礼も受けてない時に、ね、神様を信じて義とされた。アブラハムは神様から義人とされた。それは彼の信仰によって義とされたんだあって、アブラハムが掟戒律を守ったからではないんだ。ね、こういうとこ言ってるとトントンこう言ってる。このパウロ、実際このパウロという人が立ち向かなかったらキリスト教っていうのは世界に広まらなかったっていうのが、まあ、世の中の学者先生たちの、 あの、まあ、それは確かに、あ、そうなんですよ、ね、うん、このまあ彼らの視点から言えばですよ、あのそのパウロという人が、ね、パウロという人がこのユダヤ教の割礼問題がキリスト教にこう入ってきて、でそれに立ち向かわなければキリスト教は世界の宗教になり得なかった。まあ確かにそうですよねとにかく水取りを受けて救われてもそれだけじゃダメだと、割礼を受けなきゃいけないっていうユダヤの人々が多かったから、ユダヤ人のクリスチャンの人たちが、ね、うん、だからあのパウロの忠実なテモテというあの本当に素晴らしいテモテと出会ったということは、パウロの伝道、ガラテンの伝道の中でテモテが出てきて、テモテは本当に素晴らしいあの協力者でした、ね、同労者でしたパウロとの。でもそのテモテは半分ギリシャ人で半分あのハーフだったから、ユダヤ人とギリシャ人のね、だからそれだけではユダヤ人はねテモテになかなかあの聞かなかった、教会の人々は、うん、心許さなかった、うん、それで 彼らはそれでテモテに割礼を行ったっていう記事が書いてあるね。割礼を行うことによってユダヤ人になったっていうことですよ、それは、うん、でそして、教会の人々はそれに従うことになったっていう、まあ、そういう事情もあるぐらいものすごいこのねこの掟のこのまだね余韻がずっと残ってるわけ。モーセの時代がまだ旧約時代の中に彼らとっぷりとあるわけです、ね、だからそこでパウロはこのローマ書を書いてね、そして、そういうことじゃないんだ、水と霊の救いを受けて救われてということを言いたいんだけども、これをイエス・キリストを信ずる信仰によっての救われるんだとこう言ったわけです、ね、それをそう言えば分かるから、当時の人はユダヤ人を特にユダヤ人を意識してるわけですよ。ユダヤ人からの改宗した人々、ユダヤ教からの改宗した人々で意識してるわけだけれども、それでね、確かにこのマルチン・ルターという人が、マルチン・ルターという人は私はあんまりいい人だと思ってないんですよね。いい人と思ってないんだけども、分かりませんよ、あったらいい人だったかもしれないっていうのは分かるね。だけれどもね、彼は功績は素晴らしい功績を残したわけ。それはルター訳聖書っていう、ラテン語、それまでみんなラテン語なんて読める人いなかったんですよ、一般の人は。それをですね、ドイツ語訳したわけですね、ルターは。ルターのドイツ語訳聖書、しかもその原典も素晴らしい原典を使った。だからルター訳聖書っていうのは大変大きな功績ですね、彼の。だけれどもルターの、ね、問題はどこにあったかというと、このローマ書をあまりにも、ね、偏りすぎて解釈して、人は信仰のみで救われるって言ったわけですよ。イエス・キリストを信じるのみで救われると。だからこれがね、多くのキリスト教会今でもその頭のがんじがらめしてるから、みんな私はイエス・キリストを信じてるから救われるんだと、イエス様がお迎えに来た時に携え上げられていくんだと本気で信じてる。だけどこのローマ書を読むだけではね、そういうふうに、まあ 言われてもなかなかみんな反論できない人はいると思います。だからこのアブラハムを例にとってね、アブラハムは信仰によってイエス・キリストを信じる、まあその当時はイエス・キリストだけど、とにかく信ずることだけで彼は義とされた、こうここに書いてあるでしょ。だからルターはね、それでこれでね、このプロテスタント教会っていうのができてきたわけです。信じる者は救われる。でこれがまあ非常に問題っては問題。だから聖書っていうのは神の言葉ですから、神様はやっぱりね、バランスよく取るためにここにヤコブ書を書いて持ってきたわけですよ。ヤコブが書いてあるんですよね、それに対してバランスを取るために。だからこのヤコブ書を見ていきますと、このもう最後ヤコブ書ですね、ヤコブ書の第4章見ていきますと、4章じゃありませんね、2章ですね、ヤコブ書の第2章、はい、このヤコブ書の第2章の21節から終わりまでちょっと言いますか、26節までご一緒に言いますね。我らの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げしとき、行いによりて義とせられたのにあらず、何時見るべし、その信仰を行いと共に働き、行いによりて全うせられたるを。またアブラハム神を信じ、その信仰を義と認められたりと言える聖書は成就し、 かつ彼は神の友と唱えられた。各人の義とせられるはただ信仰のみによらずして行いによることは何じらの見るところない。また遊び部ラハブも使いを受け、これを他の道より去らせたるとき、行いによりて義とせられたるにあらずや。魂なき体の死にたるものなるがごとく、行いなき信仰も死にたるものなり。まあ、イエス様の、ね、弟ヤコブ、本当にこのキリスト教会の指導者として立派にこうな人だったわけですけれども、まあ、この、ね、ヤコブ書があることによってこのロマ書とのバランスが取れるわけね、すごく、はい、でこういうふうにしてね、信仰の世界っていうのはバランスを崩しやすいわけ、はい、だけどもちゃんと神様はこうしてね、まあ、ヤコブ書短い書ですよ、ロマ書からしたらね、ロマ書のあの構築された構文のね、あのもう論文のようなものとしたらね、でもここがね非常に重要なんですね、うん、つまりモーセの戒律を行うというような行いは必要ないんですけども、でもイエス様を信じたならば聖霊と洗礼を受けるという行いに至って初めて義とせられていくんです、うん、そこで聖書は完全に見えてくるわけですね。だからマルチン・ルターはこのヤコブ書をものすごく嫌ったわけ、うん、これを聖書に入れるなって彼は入れないように努力したわけで、だけども神様はねそれ許さない、やっぱり神の言葉は神様がちゃんと管理しているわけですからね、新約聖書29巻ありますけれども、その25巻まではあの最初に決まったけれども、この後の 4巻これをどうするかって、まあけれども神様はちゃんと人間、不完全な人間を用いて神の全く働きを成しているわけですよ。でだからいつでも人間というのは不完全なわけです。けれどもその不完全な人々を神様は用いる、そして全く神様が今不完全な私の器の中に住んでいる、これが現実ですよ。でこの神様はこの不完全な器を通して神の働きをしようとしているわけ、はい、そこは理解しないといけない。だから私たちはこの救われて神の子とせられ、義とせられ、罪なき汚れなきものとされておりますけれども、我々の行動と結果はいつもね失敗することも起こってくるけれども、そこを通して学べばいいわけ、ただそれだけのことなんです。我々の価値観には何の変化もありません。そうですね、ですから、本当に神の我々は渦宝とせられている、神の子とせられていることを、でもイエス様ちゃんとよく知って、パウロというあんなすごいね、イエス様は本当に、でもパウロも全く人じゃありませんか、パウロの、ね、書いたロマ書もこうしてヤコブを通して補ってくださっているから、これは完成されているわけですよ、ということを見ていったら教会もそうなんですね、だからパウロはそう書いてありますね、教会も本当に小さき人も大きな人も強い人も弱い人もみんな揃って、これがまったりなんですね、一人の人で完成されてしてどこにもいません、だからそういうところでこの愛ということは非常に重要で、ね、自分の考えを押し付けないというね、ここはあの神様を通してね、神様の働きを我々は忍耐をして神の全く働きをなさせようとこう書いてありますから、まあ、こうして、まあ、感謝して進んでいければ幸いだと思うんですね。でご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。アレルヤアレルヤ、ランドラバイダバドロ。